経済クラブの小崎です。経済クラブでは元ヘッジファンドマネージャー横森克弘が世界経済の裏解説をするチャンネルとなっています。メルマガも配信してますので、概要欄からぜひご登録ください。はい、我が国リーダーダーキシさん、彼は一体日本をどうしていきたいのか、そんなね質問を横森が受けました。横森の見解ですね、こちらです。動画をご覧ください。
増税メガネに庶民は見えてないと揶揄されている我が国のリーダーですが、彼は一体日本をどうしたいのでしょうかというご質問ですね。
どうしたい、こうしたもないよね。そうだな、増税メガネさん、もうそれで質問来るんだよ、面白いね。もうこのね名前で、普通はねちょっとねこう有名してくるんだけど、この名前で来ちゃうから。でこの人の、そうだね、何したいかを見るためにちょっといろいろプロファイル分析しましたね。
はい、
彼ほら一流高校だよね、開成だったっけ、開成高校で、そこから早稲田に行ったわけよね。だけど開成高校でほとんどの、まあほとんどって言っちゃ悪いんだけど、まあ大体こっち行くわけよ。でこれで財務省官僚っていうコースが多いわけよ。まあこっちの方が一流っていうか、まあ一流コースなんだよ。で彼はここからこっちを受けようとするけれどダメだったわけよ。で浪人して結局こっちに行ったんだけれど、じゃあこれでその後どこ行ったんだっけ、銀行だよね、長銀だったよね、長銀っていうコースだよね。だからここに行っている人たちとやっぱりこの比べちゃうわけよこれ。
はい、
財務省の方が上だよねこれ、比較すると。でこの人がその後まあ国会議員になるわけよね。まあ議員になったからどっちが上かとか言うわけでもないんだけれど、議員になって次に総理になるわけじゃない、総理になったと。で総理になったんだけど、この人間関係で言うと、まあここの同級生だよ同級生とか、はい、まあこっちの人たちがこれだから総理になってるんだけど、こっちの方は強いわけよやっぱり人間関係的には。っていうことは頭上がんないでしょこれ、これで関係だけで。
そうなんですね。で、
この関係では、いや別にいいって思えばいいんだけど、なんとなくだけど、この生き方をしてて、彼の中からね、伝わってくるのは、そのまあ一つのエリート意識なんだけれど、うん、エリート意識なんだけれど、こっちのエリートの方がまあ、頭いいよねっていう感じがするわけよ。いいよね、うん。
東大講師の方がね。
そうそうそう。で、俺はちょっともう負けてるんだけれど、でも実はこういうふうにここになったから日本のトップになったんだぜって。トップになったんだぜっていうふうに言うと、上なんだけれど、このトップっていうのはさ、こっちはさ、国民のこととか考えなくていいわけよ。で、こっちの人の、
財務省の官僚ね、
うん。うん。こっちの人は議員になるんだから、まあ、ここ国民っていうのがあるわけよ。だから国民を向いたことをやらなきゃいけないから、本来であれば国民のしもべとして財務省とやり合うっていうのが普通なんだけれど、この関係ではどっちが上か下かっていうとこういうふうになっちゃってるわけ。そして首相をやってるんだけれど、他の政策見てもそうなんだけれど、実際こっちの方に指示を出している人は違う人がいるよね。指示を出してるって。なんで日本の首相、日本のトップなんだけど、日本のトップって何って言ったら、うちでエマちゃんがずーっと指示出してるわけじゃない。エマちゃんの言うことを聞かなきゃいけないわけよ。これもうイエスサーなんだよね。イエスサーだよ。
もう上下関係決まってると。
だから上下関係は、ここも上下関係決まってて、ここも上下関係決まってるのが日本の首相でしょ。で、本来であれば、ねだ、少しね、またこれを続けなきゃいけないんで、国民の方を見たというようなこともやらなきゃいけないわけよ。だけど、こういうところを国民はもう分かっちゃってるわけよ。分かってるでしょ？もう、あ、なんだ、どうせここからエマちゃんから言われたことやってんだねとか、あ、どうせ財務省に頭上がんないんだねって言ったら、国民分かっちゃってて、で、おい、また増税かよと。まあ、はっきり言って増税とかじゃなくて、控除廃止とかなんだけど、まあ、また増税っていうのがあって、もうとにかくこの人にあだ名がついちゃったわけよ、こんな。そして、この前、なんか、少し減税やったわけよ。
ね。4万円ですか、あれ。
4万円の減税。ね。世帯4万円。4万円をやって国民から、何それってなっちゃったわけよ。で、財務省から、あ、これ、あ、1年だけなら OK ねって。1年だけ OK。
継続ダメですと。
そうそうそう。あ、そう、もちろんこの財務省のトップにいる人がね、鈴木さんだったっけな。もうこっちの方が上なのよ。上。こっちが下。だから、首相をやってるんだけど、全部、こっちの方が上だからね。どうして。
なるほど。
で、全然なんていうの、トップじゃないんだよ、この人。で、
見せかけのトップ。
そうそうそう。もう減税やって1年だけ OK って言われたら、本当は恒久的にやりたくてもやれないね。上だもん、こっちが。鈴木さんも1年だけだったら OK っすよ、つって。で、こんなような状態で、エマちゃんから、いいな、もう軍事費もっと出せ、って。43兆円出せ、って。え、わかりましたって言って、43兆円決めちゃったし、財源どうしようとかいろいろ悩むわけよ。で、財務省から、いや、こんな財源ないですよって、国民から絞るしかできないですよ、つって。というような、うん、で、増税になってるわけよ。で、国民からもうそっぽ向かれちゃって、何それ。
そもそもですよ。今のリーダーに日本をどうしたいっていう思想はないってことですか？
ない。だから日本をどうしたいじゃなくて、今のこの彼の、う
ん、
まあ。
エマさんの。
エマさんの言うことも聞かなきゃいけないし、
はい、
ね、エマさんから言われたことを財務省に言ったら財務省は、え、そんな無理っすよって言われちゃうだけ。で、どうしようどうしようっていう。だから彼の人生見てるとちょっとね、屈折してるわけよ。なんとなく。うん、屈折した人生のままそのまま来ちゃって、エマさんに対して叩き返すこともできないでしょ、これ。もう歴代のさ、文句言った人は、その前にさ、前の前の人はさ、強力されちゃってるわけじゃない。で、結構ほら、この国、エマさんのいる国っていうのはさ、この人二重国籍なんでね、イスとさ、US の二重なんだよ。もう、だこっちが文句やったらさ、強力されちゃう人いっぱい見てきてるからさ、そうもできねえしなーって。命は欲しいし、いう中でこの屈折した人が考えるって言ったらどういうこと考えるかって言って。でね、国民の方向を向いてもさ、何それとか言われるしと。俺こんなにね、一年だけだけど減税頑張ったのにって本人は思ってんだよね。4万円頑張ったのにって。でもそういうふうに頑張ったのに何それって言われちゃってるし、もうこうなったらっていう形じゃない？
うん。
こうなったら、どうにでもなれっていうのが本音じゃないの？
まあ、それが見えちゃったから、多分、支持率にも反映してるっていうところなんですかね。
だから支持率なんて、だから、はっきり言って、ちょっと前までは支持率考えてたわけよ。これが下がってもまだ選挙で勝てると思ったんだけど、だから解散やろうと思ってたの、ちょっと前までは。でも、さすがにこの、減税やっても、ね、国民は何とも思わねえ。何それって言われちゃうんだから、選挙もやらない。
うん、
もう9月の総裁選まで、24年9月の総裁選まで、もう粘ろうと。そして、どうにでもなれって感じでしょ。もう言われた通りやってればいいやと。
うん。
いう感じじゃないの。もうこれしかねえなっていう感じじゃないかな。
だ
って、
つまり、
戦う気力もないでしょ、こっちと。どっちに対しても。
そうか。まあ、うん、そういうことでね、増税メガネさん、どう日本をね、していきたいのかっていうご質問ですけど、うん、彼には、どうしたいっていうものすらもなく、どうにでもなれと。
どうにでもなれで、それでほら、あれでしょ、今度、飽きてもう、売り渡せって言って、プロレス団体側からはね、言われてるわけだから、日本を売れっていう感じで、だから日本を売るための準備だけ一生懸命やるんだよね。だから、これから日本を売るための準備に邁進する。もう言われたことをやる。それが、増税メガネさんじゃないのっていうふうに分析するけどね。プロファイル分析っていうか。
はい、した。はい。まあ、ということでね、私たちの首相がこういう人だっていうのは、横村の分析ですけどね、皆さんどうお考えでしょうか？コメント欄にコメントくださいね。はい。ということで、ありがとうございました。
はい。
元ヘッジファンドマネージャー横森勝輝が解説する YouTube では喋れない世界の裏解説動画講座をプレゼント中です。詳細は概要欄からご登録ください。